皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ抑え学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして、世界に発信したいという番組です。本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
あ、こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
先週、この場所に先生いらっしゃると思って、また来られるんで、一人で、
申し訳ありません。
先週は放送させていただいたんですけど、はい、今日は来ていただいて、
はい、
喜んでます。
はい。ありがとうございます。
あとは全部喋っていただこうかなと思ってるんですけども。
はい。はい、いえいえ。
ですね、今日のテーマ、まあ、なんて言ってもこの幸せで年末でと、いうことで、この2020年の清水寺の漢字でね、密という字も出ましたけども、
そうですね、
先生にとって2020年というのは、もしどう表現されます、
漢字一字ですか。
漢字一字は難しいでしょうかね。
いや、私はね、はい、それちょっと考えてたんですけど、虚ですね。虚数の虚ですね。
虚数の虚。
虚。虚数の虚。
なぜか、なぜ
ルートマイナス1ですね。
まあ、先生、数学得意やから僕は、ルートもわからないようなルートです
よね。いやいやいや、その、まあ、要するにね、ルートマイナス1、かけるね、はい、ルートマイナス1は、1なんですよ。
そうですね。それはなんとなくわかるような、
ね、それはルート1ですからね。ルート1は1なんですね。マイナス、まあそんな話はいいですね。はい、要するに、なんか今まで経験したことのないね、まあ、暗闇というか、ブラックホールというか、真空というか、なんか、小惑星からに行ってきましたよね。あれがですね、今度はちゃんとカプセルを地球に帰還させてね、それで僕終わるのかと思ったら、前のように燃え尽きるのかと思ったら、またあと6年かかって、なんとかどっか行くっていうんですよね。だからスイングなんとかというんですかね、地球の引力を使ってスイングして、スピードを上げて、今度またね、次の小惑星に。6年後だって言うんですよ。それを聞いたときね、まあ私が若ければね、まあ夢を描くことできるんですが、もううまくいって東京のオリンピックまでとかね、近所のおばあちゃんと話してたんですが、それも来年になり、ね、で小惑星は6年後と、なんか宇宙の彼方に、
いや、人間も宇宙の彼方へ行くんですから。
いや、
そうです
もちろん太陽系もね、この銀河系宇宙の中で、底知れぬ方向に向かってね、太陽ですら動いてるわけですから、まあ、それはそうなんですが、改めてね、なんか宇宙の無限の深淵、だからそれは私が生きてきて、この方、一体こういう時ってあったんだろうかと。よくスペイン風邪が流行ってどうかとかね、西洋ではペストがどうでとか、疫病がどうのとか言いますけど、これはね、それはペストが流行ったのはいつなんだと、ね。この時代、21世紀のね、この時代に、あんだけ DNA がどうとか P とか言ってる時にね、何の手立てもなくね、全部科学者や専門家の期待とね、真実を、まあ、裏切って言ったら変ですけど、からもう飛躍してね、で今でもワクチンが騒いでますけれども、もう変異したと、イギリスが言ってますけどね、で中国は完璧に本当にうまくいってるか、それもパーセントなんですよね。 100% がありえない時代に生きてる、これはちょっと実感としてはね、
ワクチンが出ても、いろんなね、宗教的な理由か分かんないけど、受けたくない人もね、
そうなんですよ、ね、それも不思議な話でね、インフルエンザでさえ、60% ぐらいしかね、免疫がつかないと、しかも1年で終わると、ところがコロナに関して言えば、94% とか言ってるでしょ、 やってもないのにそんなこと言うから誰も信じなくて半分になるんですよ。
考えたらインフルエンザなんて本当に半分ぐらいでしょ、うん、その90何パーセントというのはちょっと考えたら、うん、嘘っぽいですね。
うん、あれもう嘘です、うん、だから政治的なプロパガンダとしてね、うん、国民にそう言わないとしょうがないです、うん、で特に日本の場合はもう全員ね無料にするんだっていうようなことを早くから言ってね、うんうん、そして接種率を上げようというかただなら受けようと思うかと思ったらそうはいかない、うん、みんなもう騙されんぞという感じでね、
うん、絶対マスクしたくない人もほとんどみんなマスクしてるん で、
そうです。
もうちょっとなったら、まあ、もっと危機的状況になったら、うん、まあ、みんな受けるでしょうね、
はい、
マスクと同じようにね、
はい、周りで死なないとダメとはねよく言うんですけど、うん、日本ではコメディアンのなんとかさんがね、うんうん、死んだとか俳優のなんとかさんが死んだとか、うん、アナウンサーのなんとか死んだかな、うん、まあ、とにかくねそれを聞いて打つ国民ですね、うん、で政府が言っても地方自治体が言ってもね、うん、信用しない、
うん、まあ、身近な人がそういうのかかったら、はい、まあ、トランプ大統領とかね志村けんさんとかそういう
志村けんさんね、はい、
その、うん、やっぱりそれは大きいですね。その、うん、コロナって言っても身近な人いなかったら全然見てこないけども、うん、身近な人になった時に、うん、いよいよというね感覚になるんで、うん、まあ、2020年は1月からずっとコロナ、
うん、
コロナで、
うん、
まあ、コロナで終わろうとしてるんですけれども、うん、どうなんでしょうかね、コロナ、まあ、この番組もコロナのことを語るのが多すぎるんですけれども、うん、コロナによって、うん、まあ、いろいろとね、まあ、少なくとも僕は、授業終わって、ラジオやったら絶対飲みに行くっていうのもですね、ちょっと飲みに行かないようになって、
うんうん、
大学の講義も大きく変わったし、うん、人との接し方もね、大きく変わったし、うんうん、でまあ、さっき言われたように人間のこう科学的なこうサイエンステクノロジーというのはいかに、うん、いざという時に、ね、役に立たへんかということですね、
うん
うん、
まあ、よくペストでニュートンがね、
うん、
引きこもって、
うん、
そして万有引力を発見したというのは盛んに、うん、言われてますけどね、うん、じゃあこのコロナでね科学的に、うん、つまり世界ね、国とか民族とか文明とかを超えてね、普遍化できた科学的な真理ってあるんですか？専門家という人のね、うん、いかにもよくできたようなものが、半分は虚構であったということがね、かつてはイデオロギーで、これが真実だというのがあったんですが、それも崩壊し、こう文明的にもね、それから、科学者がね、核も、無力で、無力と言ったら失礼ですけど、失礼というか、正しい言い方ではありませんけど、確率としてしかね、自分たちの真実を語れなくなったこと。うん、それから、僕が思うのは、国民のすべての人が不信になったということですね。政治にまず不信ですね。総理大臣が不信。それから、相手と対話してても、ね。
不審ですね。マスクしたりするということを相手を信用してないというか。
そういうことです。
ね、まあ、そういうことですね。
はい。もう、うん、これは私としてはね、とてもいいことだと思うんですよ。まあ、中野先生と何度も話しましたが、我思うゆえに我ありというのがね、これほどリアリティがあると思いませんでした。うん、思う我は確かにあるけど、それは他者に及ぼすことができない。ね、これを他者も私と同じだというようなね、絆とか、まあ、連帯とか、そういうのは消え去ったという感じがします。いや、
だけど、
はい、
このパンデミックによって、
うん、
共産権も社会主義権も資本主義権も、うん、みたいなってみんなね、
うん、
世界中、うん、蔓延していったんで、
うんうん、
コロナという共通項に向かって、
うん、
ワクチンの開発がなされて、
うん、
で驚くことに一つの会社が、
うん、
ね、ファイザーなりがワクチンやったら、あらゆるロシアからあらゆるところにワクチンが湧いてくるみたいにね、
うんうん、
すごく出てきてるでしょ、うん、 あれもこう、なんていうかな、その競争というか不思議ですね。うん、もう、もともとそういうのは、誰かが成功したらすぐ真似ることできるんでしょうかね。うん、どうなんでしょうかね。
というのは、日本でもね、今、研究してないわけじゃないんですよ。うん、もう、DNA と RNA のことでね、うん、なんとかワクチンを作るとか言うんで、大阪阪大とかね、頑張ってます。うん、だから、あとはね、いわゆる、こんな例えは全く良くないですけども、一味違う竹屋味噌っていうのがあったんですよね。
まあ、ありましたね。
ということは、うちのワクチンはね、うん、一味違いますと。よそはこうやけど、こっちはこうですと。
ああ、甘口辛口とか、あっさりとか。
そうです。ロシアに至っては、プーチンさん絶対しないです。ね。うん、イギリスはやっぱり首相偉いです。うん、もう自分がかかったことあるから、うん、もうすぐにしますね、うん、でそういう違いとか、なんかよそとは違うんだ、ね、うん、世界の中で中国だけがとかね、うん、そういう独自性をね、ファイザーだろうがなんだろうがね、イギリスだろうがやってるわけです。だからそれの意味は何だといえば、確率論的にしか言えないので、うん、今後ますますそういう乱立っていうんですか、うん、でいろんな種類が出るけど、どれも効くけど、どれも効かないという。
はい、ワクチンが出たら、うん、コロナの方もそれに適応して賢くなっていくようなもんね。うん、だから新しいタイプのが出てくる、はい、ということでしょうかね。はい、
ちょっと、賢くというのがちょっと、ね、それ、うん、非常に人間的な。
うん、まあ、賢くというか、相手も生きるためにね。
うん、そうなんですよ。ね、そうなんですよ。だからコロナにね、うん、生きる意思があるのかということすら問われる。うん、だから存在するものすべてにね、我思うゆえに我ありというような、そういう、うん、他者に絶対に侵されないね、自我っていうものがね、うん、あたかもコロナの一匹一個一個にあるようなね、うん、気がします、う
ん、だけどコロナに意思がもしあるとすると、うん、はい、まあ、今地球環境問題とかですね、はい、CO2 のことについてものすごい真剣に考えるようになりましたね、うん、何十年先にどうとか、うん、例えば自動車でもね、うん、完全に電気自動車にもう移ったり、うんうん、やっぱコロナのこと大きいと思うんです。なるほど。人間が、
ね、もうその通りです。
その意味では、
はい、うん、地球温暖化のせいだとかね、気候変動のせいだとかね、うん、人間がの手に及ばない、人間の科学で覆い、ね、覆われない、そういう文明的な病であるとか、うん、そしてまあ利己的遺伝子ね、ドーキンスの、うん、で中野先生もよくおっしゃってたね、うん、利己的遺伝子とかいうのは果たしてそうだ、ね、存在するのか、うんうん、その遺伝子をも、まあ、ウイルスの遺伝子のね、を持ってるわけですから、私たちと同じ生物ですよね、うん、けどまあ存在の仕方が違うわけですね、う
ん、利己的遺伝子を自分の体の中に、うん、まあ取り組んで、んで、はい、だからコロナも取り組んで何かやるっていうね、今まで人間って強制で生きてきたんで、うんうんうん、だからコロナもそういう取り組んでやるということになるんでしょうね、
うん、
はい、ということで、はい、今時間見たらもうほとんど時間が忘れたんですけども、ということで、はい、ライブで、今日は来ていただきまして、
はい、
はい、ということで、はい、本日のゲストは、はい、松本浩二先生でした、はい、どうも
ありがとうございました。